ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー。 FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーの時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の塚田七瀬と
松山夏夫と
2回生の薬丸浩太でお送りします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい。本日の放送なんですが、はい、久しぶりに生放送ですね、
はい、あまりにも久しぶりすぎじゃないですか。
そうですね、しばらくゲストの方のコーナーとかも事前収録でお送りしてたの で、
夏休みも挟んでたから結局2ヶ月ぐらいやってないですよね。
そうですよね。
結構ズームで収録したり
ありましたね。結構もう怖いんですけど
結構緊張感漂ってます、ね、
久しぶりすぎてみんな緊張してる感じが、ね、
うん。そして今回の放送から、出演はしてしないんですけど、見学として1回生の、ひのきくんが A 班に入ってくれて、今スタジオの外で見てくれてます。
伝わらん、うん、
いや1回生入ってどうですか。
いやなんか今まで結構その、まあ、仲良くなったメンバーっていうか、うんうん、でわーってやってたところにまた新しい人が入ってきてくれたんで、うんうん、また楽しみですよね。
楽しみですね。
この縦のつながりって言ったらあれですけど1回生2回生3回生の中でまたわーっていろいろ活動したり遊べたりするのが結構楽しみですね、うんうん、
特にラジオ班は結構活動時間が長いから、
うん、長いですね。
みんな仲良くなれるんで、うんうん、すごい楽しみですね、
はい、楽しみです、
はい、なんですけどやっくんが今回の放送で最後なんですよね、
はい、そうですね。
寂しいな、はい、
ねえどうでしたってまだちょっとこれから最後の放送ですけど、
まあ、そうですね、
最後の放送、
まあ、すごい
張り切って頑張ってください
、はい、頑張ります。ちょ緊張がなんですけど、ね、
大丈夫、
はい、
頑張りましょう、
はい。番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントの方までダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で北アンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらの方もご覧ください。それでは1曲お送りします。 BTS でバター
。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の塚田七瀬と
松山夏夫と
2回生の薬丸浩太でお送りしています。
続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。ハッピートーク、今回はコンズサイクル京都自転車販売株式会社営業企画室室長の近藤大輔さんにお話を伺います。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
それでは早速なんですが、コンズグリーンパークスはどのようなお店か教えてください。
はい、ここはですね、
はい、
北区にある大宮交通公園、はい、ここがですね今年の4月にリニューアルオープンしたんですよ、
はい、
でサスティナブルパークっていうテーマでオープンしたんですけど、はい、その中に、自転車屋が入ってるんですね、
はい、
そこがコンズサイクルのコンセプトショップであるコンズグリーンパークになりました。
はい、
はい、
大宮交通公園の中に、はい、お店があるということなんですけど、はい、その中にできる経緯というか、なんか開店経緯とかありますか。
そうですね、 一応ここがですね、コンセプトがありまして、
はい、
まあ、ここ数年、まあ、僕たちの コンズサイクルのテーマでもあるんですけど、
はい、
自転車と教育と環境、この3つをすごく大事にしてるんですよ、
はい、
で、ここの公園では、
はい、
その自転車教室をしたり、まあ、教育ですねにすごい力を入れさせていただいてて、
うん、
でその環境、
はい、
やっぱりなかなか今公園でも自転車がやっぱ禁止されているところとかがあったりとか、
は
い、子供がその思いっきり楽しく遊んで練習できるような場所がなくて、
うん、確かにそうですよね、はい、
そうなんですよ。それが、まあ、今回の大宮交通公園、
はい、
ここは自転車自由に走り回れるので、
うん、
そこがすごくこう大事な場所なんですけど、
はい、
まあ、それが実現できたっていうのがここのコンズグリーンパークっていうお店になってます、
うん、なるほど、
はい、
コンズグリーンパークではどういった商品を取り扱いされてますか？
そうですね、他のコンズサイクルとちょっと違うんですけど、
はい、
自転車も一応、販売させてもらってて、
はい、
僕たちのオリジナルブランドであるコンズラボ、うん、
はい、
これは僕らスタッフがみんなでいろいろ考えてこんなの作りたいなとか、
はい、
そんな意見出し合って作ってるブランドなんですけど、うん、そのコンズラボっていうブランドだったり、
はい、
あとまあ今流行りの e バイク、
はい、
電動自転車なんですけど、
うん、
ちょっとかっこいい電動自転車とか、うん、そういったものとか、まあ、皆さんご存知かわからないんですけど、
はい、
ちょっと前にテレビで話題になったフリーパワーっていうのがありまして、
はい、
フリーパワーちょっと電動じゃないんですけど、
はい、
ちょっとこうアシストしてくれるというか、ちょっと楽に走れますよっていうのがあるんですよ、それも置いてるので、
はい、
もうここの公園内でその e バイクとか、
はい、
そのフリーパワーっていうのを試乗もしていただけますし、そういうのを、展示しています、はい、あとはちょっとその環境にもちょっと、
はい、
力を入れてるというか、環境問題のことも考えてやってる店舗なので、
はい、
例えば、シュワルベっていうドイツのタイヤとかチューブを作ってるメーカーがあるんですけど、
はい、
そこは古くなったチューブを、
はい、
また新しいチューブに作り変える、
そんなことをされてるできるんです、
ね、はい、ブランドがあって、そういう環境問題にすごく力を入れているブランドをメインで取り扱っています、はい、そういうのも見ていただけるので、
はい
はい、そういう店舗になっています。
ありがとうございます、
はい、
環境問題を意識されているということなんですけど、
はい、
サスティナブルな活動に取り組まれるきっかけとかはありましたか？
きっかけ、そうですね、なんか、まあ、僕もそうだったんですけど、
はい、
自転車ってそもそもなんかエコな乗り物だなと、そういう印象を持たれてる方がすごく多くて、
はい、
ただやっぱり自転車っていろんな素材が使われてたりするんですよ、はい、例えばプラスチックもありますし、
はい、
鉄、
はい、
アルミ、うん、ステンレスとか、
はい、
あとビニールだったり、ナイロンか、ビニールかナイロンだったり、
うん、
いろんな素材が使われてるんですけど、
はい、
やっぱそれってこうなんていうんですかね、うまくリサイクルしようと思ったら、
はい、
本当は全部こう分解というか全部外してリサイクルしないといけないんですけど、
はい、
なかなかそういうことってできてなくて、
は
い、
そうなんですよ。そういうこととかもちょっとこう不思議に思い出したんですよね、
うん、
なんでちょっとそういうことを、まあ、例えばメーカーさんだったりとか、
はい、
自転車のメーカーさんだったりとか、その行政さんとかと一緒にこういろいろ考えて意見出し合って、
はい、
ちょっとでもそう変えていけたらなっていうので、取り組んできています、
うん、はい、商品にもすごいこだわりがあるなと思ったんですけど、
はいはい、
そうサスティナブルを意識される上でお店作りとかも工夫されてますか？
はい、あ、そうですね、ここ の大宮交通公園がそのリニューアルオープンした時に、そのサスティナブルパークっていうテーマがあったんですね、
はい、
で、まあ、僕たちもその、まあ、同じ考えのもとで店を作っていこうということだったので、
はい、
リニューアルされる時に木などをこう伐採されたんですよ、
うん、
でその木を使って、
はい、
まあ、公園内で見てもらったと思うんですけど、はい、ちょっとこう机とかテーブルが作られてたりしたと思うんですけど、うん、僕たちのその木をいただいて、
はい、
でまあ、スタッフとかとこう意見とか出し合ってアイデア出し合って、まあ、DIY して、
うん、
で店舗のグリーンパークの店舗のカウンターテーブルとかを、
はい、
その廃棄された木で作らせていただいたりしてます、
うん、
はい、あとはまあ、ゴミになったというか処分された自転車のチェーンとか、
はい、
ハンドルを、店舗の重機として、
はい、
自転車を飾る時のその重機として使ったりしています、うん、はい、また一回皆さん見に来ていただけたら、
ね、
はいはい、面白いと思います、
うん、私たちも実際に、ね、
はい、行きましたね、
お伺いしたんですけど、はい、最初は全然分からなかったです。
そうですね
説明していただいて、
そうですね、言われるのは分からないですよね、はい、
かなり自然な感じです
ごい溶け込んで、うん、すごいおしゃれなお店やなって思って入ったんですけど、
よく見たらハンドルやったり、うん、タイヤ、あのホイール分、リム分だったり、
うん、そうですね、そういうのを少しこうデザインのアクセントとかで古くなった車輪とかを使わせてもらってますね。
すごいかっこよかったです、ね、
かっこよかったよね、自転車もすごいかっこよかった。
そう、あ、そう、自転車すごいよかったですね、なんか、うん、ママチャリとかじゃなくてっていうか、はいはい、その長く乗れる自転車やなっていうのが
そうですね、
ありましたよ、
ね、そうですね、まあ、やっぱり皆さんがこう愛着持ってやっぱ長く乗ってもらうっていうのが、はい、そのサスティナブルっていうのにすごくつながると思ってるので、僕らもこだわって商品を展示していますね、うん、はい、
お客さんの中でもそういった方多いですか、はい、
そうですね、接客というかお客さん対応している中でそういう話をするとすごくやっぱ興味を持っていただけるというか、でそういう会話の中でなんか新しいアイディアが生まれたりするんで、はい、うん、僕らもそれをと楽しんでお客さんとそのお話をさせてもらってますね。
そうなんです、
はい、
ありがとうございます。後半もコンズサイクル京都自転車販売株式会社営業企画室室長の近藤大輔さんにお話を伺います。それではここで1曲です。クイーンでバイシクルレース、
大谷大学ハッピーアワー。本日は大谷大学2回生の薬丸浩太と
松山夏夫と
3回生の塚田七瀬でお送りしております。
ハッピートーク後半も引き続きコンズサイクル京都自転車販売株式会社営業企画室室長の近藤大輔さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。お願いします。
さて後半なんですけれども、ここからはですね、今日、まあ、先ほど環境教育とかの話終わったと思うんですけれど、
はい、
そのコンズグリーンパークの他の店舗との違いっていうのを教えてもらってもいいですか、
ね、そうですね、まあ、他の店舗っていうのは本当コンズサイクル、今15店舗あるんですけど、はい、14店舗は、はい、まあまあ、お店によって結構色がありまして、
はい、
まあ、どこの店舗でも市場ができて、
市場、
はい、で結構スタッフが まあ、地域密着なんで、
はい、
密着っていうのを結構目指してるので、はい、結構お客さんとその会話を
会話、
ね、みんながスタッフが楽しんでやってます、
うん、
はい、で、いろんな店舗があって、
はい、
で大型店舗とかもあるんですけど、はい、例えばコンズサイクルの時和店とかは、はい、その500台ぐらい常に展示してるんですよ。
500台、
はい、すごいたくさんあって、
すごい量
です。そうですね、
選ぶのが大変です、
ね、まあ、いろんな種類見ていただけるんで、まあ、はい、スタッフがねすごい優しく、はい、対応してくれると思いますし、でそういう大型店もあれば、
はい、
街中にたこ焼き支店っていう店舗もあったり、
はい、
でそこは本当街中にある店舗なんで、
はい、
まあ、その立地を生かしてちょっとスポーツ系のちょっとおしゃれでかっこいい自転車とかを展示してたりします。でそこにはその一般的な例えばお母さんが乗るようなママさんが乗るようなその電動とかなくて、
はい、ないんです、ね、
はい、ないんですよ。ただその近くにホンダサイクルお池店っていうのがありまして、
はい、
そこは逆に、まあ、たこ焼き支店っていうのが近くにあるので、お池店は その子供のおしゃれな子供の自転車だったり、うん、そのママさん用の、この背電動自転車とかがたくさんあったり、そういう、こう店舗によって特徴がありますね、うん、あとはその楽屋阪急スクエアとか、
はい、
桃テラスとか、うん、そういうショッピングモールにも入ってるんで、まあ、家族で、
はい、
あのショッピングモール遊びに行ったら割と行きやすいお店にはなってます、はい、
あそこコンズカラス阪急スクエアでコンズサイクルやったんですね。
あ、そうなんですよ、
行ったことあるんで、
あ、
うん、おばあちゃんの家がすごい近くにあって、
はい、
でいつもあ自転車屋さんあるなと思って、
そ
なんかいい自転車、
はい、
なんかあんま見えひん感じの自転車とかもあるなって思いながら見てたんですけど、
ありがとうございます。
そうやったんです、
ね、そうなんです、
知らなかったです。
そうなんですよ、
また今度行った時見に行きたいな、
はいはい、お願いします。はい、でコンズグリーンパークっていうのはそういうコンズサイクルとはちょっと、はい、まあ、コンセプトが違って、はい、まあ、さっきもちょっと お話ししたと思うんですけど、
はい、
その自転車教育環境っていうのをすごい大事に思ってやってきてるんですけど、
はい、
それをまあ実現できた店舗、
うん、
はいはい、まあ、教育っていうのもすごい力入れてますし、はい、まあ、今日も朝自転車教室をしてた幼稚園の子たちが来てやってたんですけど、はい、まあ、あの年間通してたくさんそういう自転車教室とかを、はい、まあ、やってる店舗なんで、
うん、
ちょっとかなり、まあ、珍しい自転車やというか、はい、そういうテーマでやっています、
うん、な
るほど、はい、
その教室っていうのは具体的にはどういう教室をやられているんですか。
そうですね、10種類の教室、
10種類、
はい、はい、をやってるんですよ、
はい、
で1年間通していろんな教室をやってるんですけど、はい、もう本当子供から、
子供から、
はい、うん、3歳の子供たちはキックバイク教室っていう、
はいはい、
本当まだペダルがついてなくて、
ない
やつです、今、はい、はい、今流行ってるというか、
うん、
そういうキックバイクの教室から、うん、大人向けの教室まで、
はい
はい、いろんな教室があるので、まあ、どなたでも楽しんでいただけると思います、うん、はい、で特に今すごい人気なのがさっき言ったキックバイク教室だったり、はい、自転車のデビュー教室、
はい
はい、これはあの子どもたちがあのキックバイクから次はその自転車の練習をするんですけど、はい、そういう教室、デビューの教室になってるんですけど、
はい、
これはあの毎回、予約が殺到しているというか、はい、
そうなんです、
常にちょっとキャンセル待ちというか、そういう状況になってて、もう僕らもできるだけたくさんやろうとはやって、うん、あの期待に応えようとは思ってるんですけど、うん、はい、そういう教室だったり、
はい、
あとワークショップ、
はい、
例えばパンク修理のやり方を、
うん、そういうのもやってるん
だ、はい、覚えたりとか、
はい、
そういうこともまあ、まだたくさんちょっとね、これコロナの緊急事態宣言があったので、
はい、
かなりの数の教室が出来なくなっちゃったんですけど、
そうですよね、
そうですね、
うん、
まあ、これから、まあ、たくさんそういうこともやっていこうと思ってますし、まあ、皆さんのいろいろこうこんなんやってほしいとか、
うん、
そういう声にも応えていきたいと思うので、はい、またいろいろスタッフ、まあ、いつもコンズグリーンパークにスタッフがいるので、
はい
はい、声かけていただければと思います、はい、
確かにね、その自転車デビューとかってどうやって教えたらいいかわからないですよね、
う
ん、
そうですね、
なんか自然と乗れる感じじゃないですか、自転車って練習して、
はいはいはい、
そういうのを教えてもらえるってすごいいいですよね、
うん、そうですね、そうなんですよ、すごい喜んでもらってて、うん、はい、
まだ参加できる教室とかありますか。
そうなんですよ、ですね、はい、ちょっと10月の教室、さっき言ったそのデビュー教室とかも全部埋まっちゃったんですけど、
はい、
10月17日に、
うん、
ですね、ステップアップ教室っていうのをやるんですよ。
ステップアップ教室、
はいはい、これは小学校1年生から3年生までの子たちが対象で、
う
ん、まあ、自転車が乗れる子たちに参加していただくんですけど、
はい、
まあ、さらにその自転車のルールとかマナーとか、
うん、
そういうのもその大宮交通公園の中で覚えていただいて、はい、まあ、自転車の運転技術とかそういうのも少しこうステップアップできるような教室になっています、
うん、
はい、それはまだ空きがあります、
はい、
あとその次の日、これ平日なんですけど、10月18日の月曜日、
はい、
これは午前中に、子どもの乗せ自転車教室、
はい、
これは今から子どもを自転車に乗せて運転したいなって思っておられる、
はい、
まあ、お母さんとかお父さん に参加していただきたいような教室ですね、うんうん、でその後に、11時から、はい、電動アシスト自転車教室っていうのもやるんですよ、はい、これはあの電動自転車 の, その乗り方も、教えさせてもらいますし、はい、まあ、いろんな電動の種類があるので、はい、それを実際乗り比べていただけたりとか、はい、そういうこともできます。あと、それと同時に、はい、OGK っていう、まあ、あの子供の背とかを作っておられる、はいはいはい、結構有名なメーカーさんがあるんですよ、はい、この背のメーカーなんですけどね、はい、そこがこの間のキャミリーっていう新商品を、
はい、
発売されたんですね、うん、それの、試乗会だったりとか、うん、これ双子専用の双子自転車っていうのがあるんですけど、
そんなもある、
ね、そういったのを試乗できたりと、そういう試乗会も同時にやるので、
はい
はい、もしよかったらまた遊びに来ていただいて教室にも参加していただけたらなと思います、
は
い、
そ
うです。
それは公式ホームページから申し込めるっていう形ですか？
あ、そうですね、一応、予約のウェブサイトがあるので、
はい、
そちらから予約していただけますし、わからない方はコンズグリーンパークにお電話いただけたらと、はい、
ありました、
はい、思います。あと今後のその11月とかの自転車教室とかっていうのは、はい、11月1日に予約開始になるので、うん、はい、またウェブサイトとか、はい、ホームページを確認していただけたらなと思います、
はいは
い、そんな数多くの自転車教室をやられているということなんですけど、はい、その自転車教室を開催する上でその意識されていることとかってありますか？
そうですね、まずはやっぱ楽しみながら学ぶ、
はい、
なんか何々教室とかっていう時はやっぱすごいなんか勉強というか
固いイメージみたいな、
そういうイメージがあると思うんですけど、はい、まずやっぱ一番に楽しんでもらう、
はい、
であとはもうスタッフ僕たちも一緒に楽しむっていうのをすごい気をつけてますね、うん、はい、
でも大宮交通公園の感じだとすごい楽しめそうな、
あ、そうですね、すごい環境がやっぱいいんで、うん、もう本当に緑に囲まれてというか
ですよね、
はい、すごいいい環境で教室ができると思います。
はい、
はい、
ではじゃあですね、今後開催されたイベントとかってあったりしますか？
そうですね、このイベントに関しては、はい、まあ、僕たちだけじゃなくて、
はい、
まあ、大宮交通公園に関わっているいろんな方、まあ、隣の消防署さんとかもあるんですけど、
そうですね、
はい、その地域の方とかいろんな方と、まあ、いろいろ考えて、
はい、
イベントを開催していこうと思ってるんですけど、
はい、
一つちょっと告知というか、はい、いいですか、
はい、
すみません、11月7日なんですけど、
はい、はい、
日曜日ですね、これマナーアップフェスタっていう、
はい、
まあ、去年ちょっと緊急事態宣言コロナで、はい、中止になっていると思うんですけど、
はい、
毎年、岡崎公園とかで行われてたイベントで、はい、まあ、自転車のイベントでは多分京都で一番大きいイベントだと思うんですけど、
うん、
これを今年大宮交通公園がオープンしたということで、
はい、
大宮交通公園で開催することになったんですよ、
はい、
でそこになんと BMX でオリンピックに出場された、うん、中村輪夢君が、
はい、
ゲストで来ていただける
ので、すごいですね、
そうなんですよ、
なかなか見たくても見れないですよね。
そうですね、
そうなんです、ちょっとこうおそらくなんか技を披露していただけ、今度言っていいか分かんないですけど多分そう、はい、と思います。
楽しみですね、
はい、で僕たちもその自転車教室をいろいろやるので、はい、また公式にアップすると思うので、
はい、
注目しておいていただけたらなと思います。
はい、
はい、お願いします。
では最後になりますが、リスナーの皆さんに向けて PR などあればお願いします。
ありがとうございます、はい、で、まあ、コンズグリーンパークも、はい、コンズサイクルも、まあ、試乗、さっきも言ったんですけど、
はい、
試乗ができる自転車屋なんですよ、
はい、
まあ、どんな自転車もって言ったらおかしいですけど、まあ、いろんな自転車を試乗していただいて、本当こう納得して買っていただく、
はい、
それをすごい重要視しているので、うん、まあ、一度、まあ、購入、ね、されるされないは別として、はい、まあ、一回、ね、お店に足を運んでいただきたいと思います、
はい。
で、これもちょっと告知になっちゃうんですけど、はい、10月の16日土曜日から、
はい、
10月31日日曜日までなんですけど、
はい、
前店でセールをさせていただくんですよ、
はい
はい、なので、まあ、一度、まあ、本当さっきも言ったようにお店によってすごい特徴がありますし、はい、まあ、いろんなお店回っていただけたらね、はい、嬉しいですし、
はい
はい、
いいですね。
また、はい、休みの日もポンズグリーンパーク大宮交通公園に遊びに来ていただけたらなと思います、はいはい。
ハッピートーク、本日のゲストはコンズサイクル京都自転車販売株式会社営業企画室室長の近藤大輔さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。バンプオブチキンで車輪の歌。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の広内珠美と
薬丸浩太と
3回生の松山夏夫と
塚田七瀬でお送りしております。続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。このコーナーではこの1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティがおしゃべりするというコーナーです。では1件目、薬丸くんお願いします。
はい、1件目は北区役所主催ニコニコ北区つながるフェスタオンザウェブ、リニューアル公開第2弾ツペラツペラとのスペシャル企画のお知らせです。ニコニコ北区つながるフェスタは妊娠中子育て中の家族が地域でつながりを築くことで安心して子育てのできるまちづくりを目指しているイベントです。昨年度に引き続きオンラインでの開催となりますが、内容はパワーアップしています。今年度もツペラツペラさんのご協力のもと、おうち時間が楽しくなる企画を行います。ツペラツペラさんが紙袋を使ったヘンテコお化けマスクの作り方を大公開。家にある紙袋でマスクを作ってみましょう。また10月31日にはツペラツペラさんによる怖い絵本の読み聞かせやクイズ大会の実施を予定しています。時間は午前10時から11時頃までで、ズームを利用しての開催となります。ぜひ手作りお化けマスクを用意した上で参加してみてください。こちらの参加には申し込みが必要ですので、10月27日の水曜日までに北区のホームページでニコニコ北区と検索し、申し込みフォームから申し込みをお願いします。
では2件目いきます。
はい、お願いします。
2件目はもっと船岡山も北区も盛り上げたいキャンペーンについてのお知らせです。北区船岡山周辺エリアを舞台にした小説京都船岡山アストロロジーが発売されます。北区役所ではそれを記念し、同作とのコラボで船岡山、さらには北区全域を盛り上げるキャンペーンを展開し、全国に北区の魅力を発信します。キャンペーン内容は3つあります。1つ目は聖地巡礼謎解きラリーです。謎解きラリーは北斗七星コースとオリオン座コースの2コースが用意されています。北区内に設置されているポイントをめぐり、キーワードとスタンプを集めてオリジナルグッズを手に入れましょう。2つ目はふるさと納税京都船岡山アストロロジーを読んで京都の街を応援寄付金です。京都船岡山アストロロジーに登場するフルーツパーラークリケットのアイスバーと超限定オリジナルショートストーリー本をセットにして返礼品としてお届けします。3つ目はみんなで盛り上げ地域連動キャンペーンです。船岡山、そして北区にお越しいただいた皆様を地域みんなでおもてなし、本キャンペーンと連動した企画を北区内のお店などで展開。今回限りの特別な企画が盛りだくさんです。キャンペーン期間は令和3年10月15日から令和4年2月28日までです。詳しくは北区役所のサイトのトップページにリンクがあるので、そちらをご覧ください。 以上、もっと船岡山をも北区も盛り上げたいキャンペーンのお知らせでした。
はい、ありがとうございます。どちらもすごいね、楽しそうなイベントので、そうですね、ぜひチェックしていただきたいですね。
はい、
1件目もニュースの方は以前もゲストに来ていただいた、
はい、
あの北区役所の主催なので、はい、ぜひ
そうですね、
チェックしてみてください。
はい、以上地元のニュースでおしゃべりでした。ここで1曲です。乃木坂46で走れバイシクル。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい、
はい、
今日は久しぶりの生放送会でして、
はい、楽しかったですね。
バタバタしてました、ま
あ、だいぶバタバタしましたけど。
そうです、やっくん、最後の放送どうでしたか？
いや、楽しかったです。
楽しかったですか？
はい、よかった。
久しぶりになんかやっくんの緊張してる姿を見たなって思います。
あんまり普段ないっすよね。
そうですね、
前収録が多かった時とかはやっぱやっくんのイメージってすごい落ち着いてな、ね、
途中から入ったんですけども、うん、やっくんが頼りがいがありすぎて、
ほんまに
やっくんいるなら大丈夫
言い過ぎ、
頑張っていましたね。
いやでもほんまに私が一番上の学年になって、はい、先輩がいい変更になった時に、
はい、
やっくんがいてくれたらほんまにすごい、もうなんか落ち着いていられるっていう、
ね、持ち上げすぎちゃいました。大丈夫ですか？
一番落ち着いてるんで、
いい
です
か？
なあ、
縁の下の力持ちって感じで。
おお。いや、印象に残ってる回とかありますか？
印象、やっぱ最初じゃないですか。
お、
一番最初。
やっくんといえば、
やっくんといえば
大見神宮伝説ですか？
誰が覚えてるんですか？
リスナーの方でね、覚えてらっしゃる方がいたらめっちゃ嬉しいですけど。
ちょうど1年ぐらい前ですよね。
うんうんうん、1年ぐらい前に、
うん、
紅葉の話に、ね、なった時にアドリブでやっくんが大見神宮を出した時はめちゃくちゃ盛り上がりましたね。
普段は覚えてるんですけど、その後はちょっと覚えてないです。
本人はあんまり覚えてないみたいな。私はその時ブースの外にいたんですけど、もう、はい、来たってやっくん伝説作ったなみたいな。めちゃくちゃ盛り上がってましたね。
緊張してて、パッて出るのほんとしびれたよね。本当に
めちゃくちゃしびれた。
後から聞いて、このやっくんと一緒にできるなら大丈夫やなって思う。
あれが全盛期やったかも。
いやいやいや、
初回で
初回に
すごいな。1年間ラジオやってきましたけど、はい、こんな貴重な体験ね、なかなかできないし、
もともとそのなんていうんですか、自分ラジオ聞くのがこう好きで、
うんうん
うん、1回ぐらいそのやってみたいというか、喋ってみたいなって、
うんうん
うん、思ってたところがあって、うんうん、それをなんかね、これまさか大学のゼミで、
そうですね、
こんな風にできるなんて思ってもなかったんで、いや、すごいいい経験をさせてもらったなって、うん、はい、思ってます、
うんうん、はい、いつも聞く側ですもんね。
そう、いつも聞く側ですから、憧れ、はい、憧れ、
うんうん、
ですからね。
そうですね、
はい、
う
ん、こっち側もちょっとやってみることができてすごい良かったなって思います。
今後は同じ赤沢ゼミの、ね、はい、ウェブ班っていう方があって、
はい、
同じように地域の、ね、情報を発信していくので、
う
ん、まあ、頼りになるやっくんなら、
ね、
どこに行っても大丈夫だ。これからも同じゼミで頑張っていきましょう。
はい、はい、頑張っていきましょう、
はい、
なんかすごい持ち上げてくれて。
最後なんでね、
最後やから。
いい記憶で残して。
泣いた方がいいっすか？
泣きましょう。
いい思い出でね。
いい思い出で、はい、生まれたらいいかなって、
はい、
頑張れそうですか、これからも。
そうですね、まあ、なんかあったらまた、
なんかあったら
な、なんかあったらまたうちに頼りに行きます、ね。
ウェブファンで、
はい、僕もすごい頼りになる。はい、
そうですね、
先輩の人たちとやらせてもらえたんで、ね、
頼りになるので、
うん、ほんまに、ほんまに良かったです。
急に先輩持ち上げるみたいになってるけど。
いやでも1回生もね、入ってきてくれたんで、
そうですね、
はい、
先輩として2人もね、
かま
ちゃんも頑張ってください。
はい、
安心してみんなに任せたいと思います。何やってんじゃん。
頑張ります。
頑張ります。
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の薬丸浩太と
広内珠美と
3回生の松山夏生と
塚田七瀬でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。